こんにちは、さくらラジオの澤恵梨香です。カーラバン USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介の時間です。この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。今週はニューヨーク育英学園学園長の岡本徹様にお話を伺いたいと思います。はじめまして、澤恵梨香と申します。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ、ニューヨーク育英学園園長の岡本です。よろしくお願いします。
それでは早速、お話を伺いしたいんですけれども、はい、
どうぞ。
岡本さんは現在、ニューヨーク育英学園学園長でいらっしゃいますが、
はい。
いつ頃着任されたんでしょうか。
ちょうどこのニューヨーク育英学園がスタートするときにですね、当時丹羽美代子初代園長とあったわけですが、それが1980年で41年前ですね。ところがその初代園長がちょうど学園がスタートして5年目だったんですが、48歳で亡くなったわけです。私は当時しばらく代行として美術の講師をやってましたが、正式に理事会の方からですね、岡本やれっていうことで、それからもう35、6年ですから早いもんですね。
創立の時からいらっしゃって、そして85年に学園長になられたということですね、
は
い、
そうですね。
岡本さんはアメリカにはいついらっしゃったんでしょうか。
私は高校生の頃に松林慶月っていう水彩画の画家の絵を見てすごい感動したもんですから、まあ、東京芸大の日本画に入ったわけなんですが、はい、その流れで芸大の留学生たちのボランティアで世話をしてたんですよね。その時にメキシコ人が何人かいて、そして一人がメキシコへ帰った後、美術学部の教授になったんですよ。今度メキシコで大学院が初めてできるから来ないかっていうことで、面白いなと思って行ったわけなんですよね。そしてまあ、なんか自分にできることあるかなっていうことで行ってたら、フォートウェインの大学で美術の教師をちょっとやってみないかっていうことでアメリカに入ってきたわけですね。そのうちニューヨークかなと思っててニューヨークへ来るわけなんですが、たまたま知り合いのサジェッションで丹羽美代子さんっていうのが新しい学校を作るんで会ってみないかっていうことで、気楽に会ったのが運の尽きで、人生のほとんどを美代子さんに吸い取られたという感じなわけですね。まあ非常に、ね、はい、感謝してるんです。こうやって学校でいろんな子たちが巣立っていってですね、その経過を見るとですね、ああこれがやっぱり運命だったのかなっていう思うわけですよね。
当時のニューヨークは、まあ、教育関係いかがでいらっしゃったんでしょうか。
そうですね、今のようなあちこちに日本の教育機関があるような時代じゃなくてですね、その当時は文科省が作ってた日本人学校はクイーンズの真ん中にあったわけです、
はい、
ただ5年生より上からはやるけども、それ以下のところは将来的にもやるつもりはないという意見だったもんですから、保護者の方がですね、幼稚園小学校の低学年の部分もやってくれというなんか署名運動がありましたね。
はい、
それでまあ私たちは幼稚園小学校の6年生までやることになりました。初代園長の丹羽美代子さんは非常に思いが強くてですね、このままでいくと私たちの子どもたちの日本語が英語の波に飲まれてバイリンガルにはならないだろうということで、ぜひとも一番大事な幼児期に日本語を学べる学校を作らないといけないっていう、ものすごく熱心に働きかけてですね、
はい、
実際やっていきますとね、子供たちの日本語の吸収力がすごいんで、もう感動するわけですよね。
はい。
全く日本語が喋れなかった子供も、毎日毎日、どっぷりと日本語の会話に浸ってるとですね、日本の童謡なんか何十曲も歌うようになりますし、
はい、
その歌から単語を拾ってですね、会話ができるようになっていって、親が感動するぐらいにバイリンガルになっていくわけですよ。日本語の必要性、そして子どもたちの吸収力の多い大事な幼児部、そして小学校の低学年でね、将来の人材を育てるんだっていうことでね、
はい、
もう非常に熱気のあるスタートだったっていうのは今でもよく覚えてますよね。ですからやっぱりやってみると、いや、こんなにすごい仕事はないなと感動することが毎日毎日あったこの40年間だったわけですよね。
うん、 実際に生徒さんは日本人も少なかったと思うんですけれども、
その当時はですね、まあ、マンハッタンには駐在員はそんなにいなかったわけですが、日本のレストランの人とかですね、自営業の人とか国際結婚組っていうの結構いました。
それからですね、はい、教育方針などあると思いますが、学園はどういった内容でいらっしゃるんでしょうか。
いろんな方針は持ってるんですが、例えば、はい、壁に掲げてある言葉で言えば、幼児部では明るく素直で伸び伸びとした子の育成とかね、小学部では伸び伸びと学び、はい、自ら鍛える子の育成、まあ伸び伸びしてないとね、そして楽しくないとやっぱり学校じゃないわけですよね、
はい、
やっぱり朝スクールバスとか車から降りて名前を呼び合ってこう玄関へね手をつないで走って入っていく姿を見るのは一番親にとっちゃ幸せなわけですよね。
はい。
でそれはなんか登校拒否とかですね、なんか行きたくないっていう雰囲気になったら、もうやっぱり子供にとっても親にとってもあんまりハッピーなことじゃないわけで。
今現在何校？
そうですね、まず今私のいるこのニュージャージー校はジョージ・ワシントンブリッジから1マイル北、それ以外のところではこのフォートリーのブリッジと校舎の間にですね、リンゴラーニングセンターっていうのがあります。マンハッタンの方ではダウンタウンの方にサタデースクールがあります。ダウンタウンのサタデースクール以外に103丁目ウエストのフレンズアカデミー、そしてもっとクイーンズを越えて向こう側のポートワシントンに行きますと、
はい、
ポートワシントンの中学校を使って今サタデースクールをやってます。ですからいろいろやっていくうちにいろんな要望がご父兄から先生たちからこう出てきたものを毎年少しずつ広げていってですね、ニーズに合わせた学園っていうのを歌ってます。
文科省が推奨している日本語プログラムなんでしょうか。
まあ日本よりは日本語の時間が多いんです。
あ、そうなんですか。
海外だからっていう意味でもやっぱり日本ではなんか、はい、小学校低学年は午前中だけだったりするんですよ。我々のところは7時間あるんです。
あ、
そして
それが多いですね。
英語も小学校に入ると週10時間なんです。クロスメソッドって言ってですね、レベル別に分けて、うん、2、3年生、4、5、6年生とかこう分けてですね、家でも英語で喋ってるような子は現地の教科書を使いますし、まあそういう意味ではいろんな子が混ざってるっていうことはお互いに刺激になるわけですね。日本から来たばっかりっていう子は英語が進んでる子から影響を受けますし、現地で生まれた子にとっては日本から来た子は日本語が進んでますから、そこに早く追いつこうとしますし、お互いになんかいいような感じになってるのが現実ですね。我々も文科省からいただく教科書でやってますので、日本に帰ってズレがあるとか差があるっていうことはないですよ。
それはいいですね。
我々はソフトランディングって言ってるんですが、日本から来たばっかりの子はいきなり現地校に入るとやっぱりストレスが大変なんですよね。ここ全日校の中にどっぷりと入って、日々のネイティブの先生たちのこの会話とかみんなと一緒についていく英語の授業でだんだん英語が好きになってきて、自信ができたら現地校をトライしてみろっていうことで、はい、頑張れっていうことで送り出すわけですよね。で、日本に帰るときはまた一回戻ってきて、
はい、
日本に今度はソフトランディングするための準備を始める子もいます。それとアメリカンナイズしたところを少しは日本に帰る前にトレーニングして帰ると、はい、そういう言葉遣いじゃちょっとまずいだろうとかですね、
あるいは
まあ、はい、掃除の時間もあるんだよということをね、やっぱり体験して、
そうですよね、
帰るわけなんですが、じゃあもちろん最後までいたいっていうことで卒業式を楽しみにしてる子たちもいるわけなんです、
はい、
まあその子たちが英検とか漢検とか数検を結構受ける子が多いんですが、英検を結構受けるんですよね、
はい、
我々がその、まあ、英検協会と、海外での英検の試験会場の橋渡ししてるわけなんですが、
アメリカでも英検は受けられるんですね。
はい、毎回年3回あるんですが、我々が会場を借りてですね、そういう中で小学生の我々の現地校へ行ったことのない4年生あたりで、ここで3年間英語をやったっていう子が この間準一級取ったんですよね。
はい。
それが2人目なんですよね。こう我々のメソッドをなんか証明してくれるような子が出てきたわけなんですよ。
すごいですね。大人も子供も変わらない準一級っていうことですよね。そうなんです
。あ、子供用の準一級はないですから、よく、はい、こんなあの社会問題の質問なんかに答えれたなと、いや感心しますよ。
はい。
ですからそういうのを見てきたばっかりの子もなんとか自分もということで頑張るわけなんですが、まあ、そういういい循環ができてきたなとは思います。
アメリカだといろんな学校行事も、まあ、だいぶ日本と違っていると思うんですけれども、
はい、そうですね、まあ、確かにあのアメリカには運動会っていうものはないんですよね。
はい。
スポーツデイなんかで走るとかですね、ちょっと日本とはだいぶ雰囲気が違いまして、
ええ、
まあ日本の運動会は一つの文化ですよね。
そうですね。 OK が来てお弁当を持ってきてくれるのがとっても楽しみですよね。そうそうそう、
あの弁当を囲んで各家庭でね、はい、競技のことを振り返りながら、ええ、笑いながらこうニコニコと、ああいうことはあの大事なので、うん、我々の全日制部門とサタデーの合同のニュージャージーの運動会があるんですが、
はい、
近くの広いあの 400m トラックのある競技場を借りて、
はい、
まあ、一つの特徴としては全員が観客席のお父さんお母さんも立ってラジオ体操をやるわけですよ。全員がその見事な一面一緒にラジオ体操できるっていう、そんな国はないわけですよ。競技の進め方、
はい、
それとか全員で何か一緒にやるっていうところ、会場を盛り上げるその方法を知ってる先生たちの様子を見て、非常になんかこう国際結婚組のねお父さんたちなんかから褒められますよね。
あれは本当に1年に1度の楽しみでもありますし。
そうです ね、
ね、
また日本にはね行事がいっぱいなんですよ。あの正月前後にすれば年末お楽しみ会があれば、餅つき大会があったり書き初め大会があったりですね。
ありましたね。
あっという間に豆まきの時が来たり、お雛様を飾っての、あるいは子供の日とか、毎月毎月何かありますから、そこにハロウィンとかクリスマス、まあそれが伝統になりつつあります。
そういった楽しい、いい思い出がたくさんこちらで経験されていると思うんですけれども、卒業生とかとのコミュニケーションといいますか、ご連絡とかはあるんですか？
これはね、3年ごとにですね、日本で同窓会があるんですが、
はい、
この同窓会で一番なんか話題に出るのはやはりハロウィンのこととか、
ええ、
学園祭の劇のことですね。
はい。
人数が少ないですから、もう何役もやるわけですね。司会をやってる子が脇役で出てきたり、見事なのは背景のあの絵がですね、大きいんですよ。こう3メーターから10メーター描けるような、子供たちは大きな絵を描くのは好きなんですよ。
その大道具も子供たちが作るんですね。
そうです。やっぱそういうのも劇以上になんか興奮するわけですよ。
その経験はいいですよね。
自分がまあここにまあ40年こういますんで、
はい、
あの昔の子たちがみんな日本に帰った子はこっちへ旅行に来た時寄っていきますし、はい、こっちにいる子たちも結構今度弁護士になりましたとかね、
はい、
医者になりましたとか広告にこう来てくれるわけですよ。
はい、
嬉しいのはやっぱり元園児が子供を連れて保護者として入ってきてくれるっていうのは非常にね、自分としてはもう感激するし嬉しいわけですよね。
それは嬉しいですね。
まあそれが確かにこうやってる会のあるポイントなわけなんですよね。まあ大変なことももちろん多いんですが、
はい、
そういうなんか喜びを考えると、そういうなんか大変さはね飛んでいってしまうような感じですよね。
夏休みキャンプなどやってらっしゃると思うんですけども、
5週間はこのニュージャージーの校舎で合計300人は来ましたかね。前期が3週間、後期が2週間です、
は
い、レイクグリーリーっていうペンシルバニアの山の上のキャンプ場を毎年使ってるんですが、今年はちょっと縮小して20人をそこに送り込んだわけですが、目いっぱい楽しんできましたよね。
それはお泊りキャンプですね。
そうです、はい。
それは楽しいですよね。
やっぱりいろんな国の子が集まってますから、いろんな人種と一緒に接するっていう意味ではいい経験になります。それから校舎でやる日帰りの、まあ、サマースクールも結構人気があるのは水泳があるからです。
あ、
水泳で必ずみんな泳げるようになるっていうのが噂で、
あ、そうなんですね。 これまでにたくさんのイベントをなさっていらっしゃると思うんですけれども、今後の予定されているイベントなどはございますでしょうか？
これからはですね、まあ、早くこのコロナのダメージを跳ね返してですね、もっとよくやってたんですが、林間センターの航空ギャラリーを使っての大きな絵の発表会をやりたいですし、まあ、ここの子どもたちはよくお声がかかってですね、コンサートになるとコーラスの子どもの声が必要だとなると結構呼ばれてですね、カーネギーがデビューの場所の子が結構いるんですよね。
あ、それはすごいですね。
みんなって言うんですが、なんか初めてステージに立ったのがカーネギーホールだっていう子は結構います。
あ、それはもう大人になっても自慢になりますね。
そうですね、はい。まあ、カーネギーに限らず、特にここの運動系のクラブで言えばダブルダッチっていう日本のロープでこう飛ぶ競技があるんですが、
はい、
我々の先生たちの中に2人の元世界チャンピオンっていうのが2人いるんですよ、
はい、
ですから子どもたちもやっぱりその教えに沿ってですね、まあ、世界チャンピオンになってる学年が何人かあるわけなんですが、アポロシアターのステージでカナダから来たチーム、フランスから来たチームなんかとこう競い合うわけなんですが、そこでスピードでも1位になったり、あるいはフュージョンっていうので優勝したりとかですね、
はい、
みんな、ね、結構度胸がついてきたわけですね。本当にね、当初初代園長の丹羽美代子さんがこう夢に描いてた姿がね、今自分がこう見れるんで、非常にね、もうあれだけこう夢に見てた自分たちの緑のグラウンドで走らせたいなとかですね、裏庭のところに小川を作って遊ばせたいなとかですね、それは現実に今裏庭の園庭で流しそうめんなんかやったり、1学期の終わりでもやっぱり良い子のマンハッタン温度をね、広場でやったりですね、もうそれは今45歳になってる元園児が5歳の時に歌わせた歌が今かかっててですね、和太鼓をしながら良い子のマンハッタン温度をみんなで踊ってるのを見るとですね、非常にこう、いやー丹羽先生よかったですねっていうような感じでですね、
それではですね、岡本学園長についてもお伺いしたいなと思っているんですが、
あ、どうぞどうぞ。
普段お休みの日とかはどのように過ごしていらっしゃるんですか？
ね、割と車であちこち出歩くわけです。そして結局そういう時に、あ、これはすごいっていうものを発見するんですよ。
はい。
で、例えばケープメイっていうニュージャージーの南の方へ行くと、先端にケープメイっていうところがあるんです。昔は大統領なんかのこの別荘地があったようなところなんですが、
はい、
そこへカブトガニ祭りがあるっていうのを聞いて行くと、あまり海岸にはなくってどこだろうと探していくと、湾の内側ですがね、そこに5月から6月の満月の夜に、
はい、
大西洋中のカブトガニが集まってくるんですよ。
そうなんですか。それはもう満月って限定なんですね。
満月の夜にこう自分も興味があって見に行って、こう何にもない海の静かなところにブクブクブクブとこう泡が吹いてきてですね、何千何万もいるかなっていうぐらい、もう海岸の向こうからこっちまで全部がもうカブトガニになるんですよ。でそこで産卵が始まるんですよ。見事ですよね。日本だとテトラポットのところに一組隠れてたのを発見され大ニュースになっちゃったり、日本で見るのは大変なんですが、子供らに言うと行きたい行きたいって言うんで、毎年スクールバスに乗って泊まりがけで4年生の社会科見学みたいにして、農業体験とカブトガニ観察っていうのを組み合わせてツアーを作ってるんですが、
はい、
まあ確かにそういうタイプの発見っていうのはこう出歩かないとなかなか見つからないんですよ。
そうなんですか。今ちょっとネットでカブトガニ調べましたら、この形ですね。尻尾があって、そうそ
う
そ
う、本当に身なんかないようなカニですよね。
岡本園長がおすすめの観光場所はケープメイでしょうかね。
そうですね、ニュージャージーにはいろんな場所があって、今度はやっぱりニュージャージーの特集の我々のフレンドシップっていう雑誌に載っけなきゃいけないなと思うのは、バルーンフェスティバルですね。あれは行くと興奮しますよね、はい、もう見渡す限り巨大なバルーンが、まあ、あと空を埋め尽くすようなね、世界中でもあれだけ、まあ、密度濃くやってとかはないんじゃない、うん、
それは楽しいかもしれないですね。
この夏中にはやんなきゃいけないと思ってるのは、ヘボン先生のお墓がね、 このラトガーズの近くにあるんですよ。ヘボン式ローマ字を作ったヘボン先生は、もともとは医者で、初めて日本へ行った時にブロードウェイのミュージカルのあの劇場のところにあった自分の病院を売って、それを全部医薬品に変えて日本へ行くわけですよ。で、横浜のお寺を借りてそこで治療を始めるんですが、そのうちにだんだん患者から聞き取った日本語と英語の、あの辞書を作るわけです。で、最初の英語の辞書を作った人で、あの、まあ、明治学院大学を作った人なんだけども、タカジャスターゼの高峰常吉のことはみんな毎年墓参りとか松風殿っていう彼の迎賓館なんですよね。そこへみんな行って高峰常吉が大事だっていうことで社会科の時にはやってるわけなんですが、ヘボン先生のことを子供らにもっと喋んなきゃいけないなと思って。
そうですね、あの岡本学院長から、あの皆さんに一言メッセージございますでしょうか。
はい、そうですね、前にドクター日野原がですね、103歳でここへいらっしゃった時にですね、あなたたちの人生はもう100歳まではね、必ず伸びていくはずだから、人生100年、それを頭に置いて自分の打ち込めるものを探して、なるべくこう無駄なく時間を有効に使って有意義な人生を送ってくださればと思いますね。
はい、ありがとうございます。あの本当に今この時間を一生懸命やるということは大事ですよね。
そうですね、あのいろんな先生たちが頑張ってくれてる、その100人超える先生たちが支えてくれてるわけなんですが、いや非常に、ね、感謝してます。
子どもの時の時代っていうのは本当にその時だけですので、まあね、そういったたくさん素敵な思い出、明るく元気に、ね、通ってた学校の思い出が、ね、あるといいなと思います。
そうですね、
あの最後になりますが、はい、岡本学院長からリクエスト曲などございますでしょうか。
自分がですね、メキシコに住んでた当時、妹の結婚式に歌った曲があるんですが、はい、エリチエミさんの新妻に捧げる歌、はい、その当時は随分練習したんですが、最近はね、全く歌ってないんで、聴かせていただけたらなと思いますね。
はい、あでもそれは妹さんにとっても思い出の曲、
そうですね。
はい、アメリカだとなかなかこの曲を聴くことっていうのはないでしょうかね。ね、あ実際には、アメリカに来てからはこの曲お聴きになりましたか。
いや聴いてないと思いますね、久しぶりですね。
40年ぶりぐらいになるかもしれない。この曲、エリチエミさんの新妻に捧げる歌、この曲を番組の最後にお送りしたいと思います。本当に今日はお忙しい中、たくさん楽しいお話ありがとうございました。あっという間のお時間でした。
ぜひあのホームページに覗いてください。それから、はい、学校の方にもあの来ていただければと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
それではまた失礼します。
失礼いたします、はい、本日のゲスト、ニューヨーク育英学園学園長の岡本徹さんにお話を伺いました。